おはようございます。ただいまから令和2年第2回弥彦村次会4月臨時会を開会いたします。ただいまの出席議員は10名であります。定足数に達しております。直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程につきましてはお手元に配布の通りでありますのでご協力をお願いいたします。はじめに日程第1会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第127条の規定により議長において4番丸山博さん、5番板倉圭司さんを指名いたします。次に日程第2会期の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。会期については本日1日限りといたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本臨時会は本日1日限りとすることに決定しました。次に日程第3村長から招集のご挨拶をお願いいたします。村長。
おはようございます。令和2年第2回4月臨時会、誠に急にお願い開催をお願いしましたところ、全議員のご出席をいただきまして本当にありがとうございます。今回 の臨時会でご審議いただくのは、全員協議会でも申しましたように全てコロナ関連でございます。できるだけ早く行政としてできるものは対応してまいりたいと思いますので、議会の皆様の力も借りまして、行政が滞ることないようにやってまいりたいと思いますので、よろしくどうぞご審議をお願い申し上げます。
はい、ありがとうございました。次に、
すいません、それ教育関係につきましては非常に村民の皆さんに関心があるところでございますけども、これは教育委員会で今いろんなことを決めていっていただいておりますので、教育庁より説明をご報告させていただきます。
すいません。
はい、それでは教育長お願いします。
はい、
おはようございます。それで私の方から、特にまた4月13日に、県の方から新型コロナウイルス感染拡大防止策としての、県立高校の、15日から5月6日までの臨時休校等への対応ということに関わってまいりましたので、その状況も含めて、説明させていただきます。市町村立の小中学校については地域の状況を踏まえて各市町村で判断するということで、県から話を聞いております。それで弥彦村ではその分慎重検討した結果ですね、弥彦小学校、弥彦中学校については今回の県立高校の休校措置に準じた形での休校はしないという方針でいくこととしております。理由につきましては、特に今回の県立学校の休校措置に関わっては、通学時に電車やバスを利用する、高校生が非常に多くて、非常にいわゆる密集、密接状況が発生していると、そういう中において、混雑による感染リスクが非常に懸念されているということが大きな理由になっております。ご承知のとおり、弥彦小中学校については、基本的に村内の子どもたちの登校でありますし、立ち位から公共交通機関を利用して登校する状況にはありませんので、今回はこの方針で参りたいと思っています。なお、休校措置についてなんでありますけれども、現在では原則として村内で感染者が発生し、子どもたちへの感染が強く懸念される場合及び、教職員や子どもたちの中に濃厚接触者や感染者が出たりした場合は、そういう措置は速やかに取る必要があるだろうというふうに想定しています。ただし、これら以外にも、 国や県からの前回になりましたが要請、そして近隣地域での感染拡大が起こった場合なども当然ながら対策本部等での措置検討ということで行っていく必要があろうかなというふうに思っております。このように今考えておりますのでご報告させていただきます。今後ともどうぞ ご理解ご協力ほどよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。次に広瀬副村長さんからご挨拶をいただきたいと思います。広瀬勝利さんにおかれましては4月1日付で県から派遣されてこられました。すでにこれまで何度かご挨拶をいただいておりますが本日が初めての次回となりますのでご挨拶をお願いしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。はい、
おはようございます。
おはよう
ございます。副村長の広瀬勝利でございます。このような場をお作りいただきましてご挨拶させていただきますことをまずもって感謝申し上げます。私は4月1日副村長を拝命いたしまして県を一旦退職してまいりました。私の目的は皆さんと一緒だと思っております。まずはさらなる弥彦村の発展と村民の幸せの追求、ここを一点に一生懸命、小林村長のもと精霊してまいる所存でございます。何よりも皆様の温かいご指導とご鞭撻が必要だというふうに思っております。弥彦村にとって本当に必要な副村長にさせていただくよう皆さんの手で育てていただければというふうに甘えておりますので何分ご理解いただきまして、ご協力ご指導のほどお願い申し上げます。お願い申し上げまして私の就任の挨拶させていただきます。本日はありがとうございました。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。続いて、防災室長の増田さんからもご挨拶をお願いしたいと思います。はい、増田さんお願いします。
防災室長の増田でございます。昨年9月1日からこちらの方に赴任してまいりましたが、本日ここでご挨拶させていただくのは2度目となりますけれども、この度4月の1日付をもちまして防災室長の任を拝命いたしました。改めてよろしくお願い申し上げます。防災室というのは村にとって初めての室でございます。その重責をしっかりと認識し身の引き締まる思いではございますが精一杯これからも村のために貢献したいと思います。どうぞ皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げてご挨拶をさせていただきます。
ありがとうございました。次に日程第4議案第22号弥彦村国民健康保険条例の一部を改正する条例についてから日程第7議案第25号令和2年度弥彦村温泉事業特別会計補正予算括弧第1号までの条例1案件補正予算3案件を議題といたします。これより提案者から提案説明を行っていただきます。村長。
はい、市長。
令和2年第2回弥彦村議会4月臨時会の開会にあたり提案いたしました議案の要旨をご説明いたします。議案第22号弥彦村国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては新型コロナウイルス感染症に感染するなどして就労できなかった方に対して国民健康保険から傷病手当金を支給できるよう、主要の一部改正を行うものであります。
議案第23号令和2年度弥彦村一般会計補正予算第1号につきましては、規定の歳入歳出の総額39億8000万円に、歳入歳出それぞれ300万円を追加し、総額を39億8300万円とするものでございます。歳入といたしましては、19巻繰越金300万円、歳出といたしましては、7巻商工費300万円であります。新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りが苦しくなっている村内商工業者への支援を行うものであります。議案第24号、令和2年度弥彦村国民健康保険特別会計補正予算第1号につきましては、規定の歳入歳出の総額6億8100万円に、歳入歳出それぞれ100万円を追加し、総額を6億8200万円とするものでございます。歳入といたしましては、4巻県支出金、県補助金100万円、歳出といたしましては、2巻保険給付費、傷病手当金100万円であります。新型コロナウイルス感染症の影響により、就労できなかった方へ、傷病手当金を支給するものであります。議案第25項、令和2年度、弥彦村温泉事業特別会計補正予算第1号につきましては、規定の歳入予算を組み替えるものであり、1巻温泉事業収入、現2233万3000円、5巻繰入金、基金繰入金、2233万3000円であります。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、宿泊客の減少により、旅館等の経営が大変厳しい状態であると予想されるため、令和2年度の温泉使用料を免除するものであります。なお、今回は議案として提案しておりませんが、温泉旅館等の経営が著しく悪化していることを考慮し、令和2年度の温泉排水にかかる下水道使用料の免除もセットで、できるだけ早く対応してまいりたいと考えております。以上で4月臨時会提案理由の説明を終わりますが、十分ご審議の上ご承認いただきますようお願い申し上げます。
はい、ただいま村長から提案説明がありましたが、去る4月13日開催の全員協議会においても提出事案に関わる説明がなされておりますが、観光商工課長から令和2年度一般会計補正予算商工費について補足説明の申し出がありますので、これをよろしくします。観光商工課、
はい、でしょう。はい、議案第23号令和2年度一般会計補正予算第1号で観光商工課に関するものについて補足に説明をいたします。議案書の11ページをご覧いただきたいと思います。7巻1項2目、商工振興費18節負担金補助及び交付金の負担金、県信用保証協会保証料負担金といたしまして、300万円を増額計上いたしました。内容といたしまして、3月議会でお認めいただきました、新型コロナウイルス感染症拡大による中小企業向けの支援として、県の融資制度の利用に必要な信用保証料支援について、400万円を計上いたしましたが、残念ながら今までにこの見込み額を上回る申請が上がってきている状況なことから、この予算と合わせ事業所からの申請に備えるものです。ご審議いただきますようよろしくお願いいたします。
はい、以上で補足説明を終わります。お諮りいたします。ただいま村長から提案されました4案件につきましては、委員会付託を省略し本日採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。 したがってただいま提案されました4案件につきましては本日採決することに決定しました。はじめに日程第4、議案第22号、条例1案件についてを議題といたします。ご質疑はありませんか。はい、板倉議員。
はい、どうぞ。議案書の、2ページになりますか。1の中段のあたりになります。その労務に服することができなくなった日という文言がありますが、どのように判断をすればよいのかをお聞きしたいと思いますが。
はい、ただいまのご質問にお答えいたします。労務に服することができなくなった日といいますのは、感染が疑われてお仕事をお休みになった日からということになります。
はい、板倉議員。
はい、そうしますと熱が出た、それがいつ熱が出て、それをもとに休んだ日、そこから起算をしてもいいというように、判断してよろしいんでしょうかね。
そうですね、ただいまのご質問にお答えいたします。感染が疑われてといったところが非常に難しい判断になろうかと思っておるんですけれども、今現在感染が疑われた症状といたしましては、発熱が37度5度以上あったりとか、だるさだったりと言われております。そういったところが認められて、ご自身でお仕事休んだ日からとして今回考えております。
はい、板倉議員。
はい、もう一点なんですが、3番目の傷病手当の支給期間は、その支給を始めた日から起算して、失礼、今回のウイルスについても、そうなんですが、行政の、手続きというのはなかなか難しく、それもまた今回、新たに出てきた部分もありますが、そういう部分では、村民の皆さん、ものすごく分かりにくいな、難しいからやめとこなというようなのも、一部勘案されます。そういう部分では、分かりやすい申請書のひな型というのは、国の方から、県の方からは出ているんでしょうか。
ただいまのご質問でございますけれども、国の方からその書類、申請書の書類等のひな型は出ております。
はい、
はい、極力村民の皆さんが、分かりやすいような形で、提示していただけるとありがたいなというふうに思います。それから、先の、全員協議会の中にも話をいたしました。やはり電話だけ、それから、メールだけというような、村民の、皆さんからの申告、それから相談事についてもそうなんですが、やはり面と向かって、ちょっと、リスクもあると思いますが、面と向かってやはり対応していただけると、その患者、村民の皆さんも安心するんではないのかなというふうに思いますので、その辺どうぞご配慮をお願いしたいというふうに思って、質問を終わります。
はい。他に質問ありませんか。質問ありませんか。質疑なしと認めます。続いて討論に入ります。討論はございませんか。討論なしと認めます。お諮りいたします。これより採決いたします。ただいま議題となっております議案第22号の条例について可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。はい、起立全員と認めます。したがいまして議案第22号は村長提案のとおり可決することに決定をいたしました。次に日程第5、議案第23号、令和2年度弥彦村一般会計補正予算第1号についてを議題といたします。ご質疑はございませんか。
はい、
はい、渡辺議員。
議案のですね、ナンバリングで申し上げますと11ページ。これはあの観光商法課長にお伺いした方がよろしいかなと思いますけれども、あの今回、まあ、あの補正予算ということで、あくまであの、まあ、新型のコロナ感染症対応の信用保証に対する、まあ、全額肩代わりということでございますですね。で、まあ、実際このコロナの感染症がいつ収束するかというのは非常にわからない状態ですけれども、そういう状態でおそらく場合によってはあの300万円では足らなくて追加的にまた補正予算として提案されるということも時期によっては、まあ、想像難くないわけですけれども、この場合ですともしあの当然、まあ、信用保証で金融機関の方でじゃあ融資しましょうといったときに、あの、まあ、当然その融資でもって、まあ、業務を行うわけですが、場合によってはそれがあの返済できないといったことになったときには信用保証協会の方は当然、まあ、代位弁済という形で金融機関に対して一時的に返済をして、あとは後々に、まあ、業績が、まあ、回復すれば、まあ、借り入れた方が業者さんが協会に対して、まあ、あの返済するという流れですよね。その場合の代位弁済というのは通常の、まあ、あの普通の融資に対する、まあかあのまあ、融資があの返済を行ったとき、まあ、返できないかなったときの代位弁済に対してと全く扱いは同じなんでしょうか。あともう一つですね、あのこれがあのコロナの影響なのかそうでないのかという見極めというのは、あの観光業とかサービス業に非常に分かりやすいんですが、やはり中小企業基本法でいう何て言いますかね、あのまあ製造業、その辺の見極めというのは切り分けというのは難しい部分があると思うんですけれども、その辺についての判断というのはあくまであの信用保証協会の方で行うといったことの理解でよろしいんでしょうか。2点です、
はい、観光情報課長、
はい、議員の質問にお答えいたします。信用保証の保証料代弁 の, あの仕組みにつきましては、これは全くあの普通の信用保証がついている、貸し付けと同じ仕組みになっております。あの2つ目の質問でございますけど、これはあの議員おっしゃるとおり、信用保証協会とあとはまあ金融機関さんの方の、判断になりますので、まあ、そちらにお任せして、上がってくるものに対しての対処というような形になっております。
はい、渡辺議員。
はい、一番議長。そういたしますと、あの、まあ、金融機関あるいは信用保証協会の方からこれは明らかに、まあ、あのコロナの影響だといったところの、まあ、何かの通知というか連絡がこちらの方の行政当局の方に来るということになるんでしょうかね。
はい、観光情報課長。
はい、ただいまの質問でございますが、信用保証協会の方からは、はい、この企業にいくらの融資が出ていくらの保証料が発生しましたので、その分についての請求というような形で参りますので、はい、その細かい内容についてまでは、はい、あの審査基準とかそれの内容までについてはこちらの方では、把握はできないです。
あ、そうですか。はい、
はい、はい、渡辺
議員。今 の, あのご回答ですが、そうするとあの信用保証料というのがあの両立がありまして、なんか大体9段階ぐらいだと思うんですが、それによっての、まあ、両立によって、まあ、保証額っていうのは変わってくるわけですけれども、その辺についても、まあ、場合によっては信用保証協会の方で決めるわけですから、それによっての、まあ、請求によってこちらの方にあの、まあ、連絡が来て、その信用保証料については後からあの、まあ、なんていうか業者さんに対してあの、まあ、融資するというか、まあ、融通すると肩代わりすると言ったことになりますね。
はい、観光情報課長。
はい、この仕組みなんですけれども、はい、あの信用保証料は、事業所さんが借り入れを起こしたときに、うん、例えばあの返済期間 が定まりますけど、その返済期間の期間を一括的に納める形になります。で、途中弁済、途中で完納になった場合はその差額分が逆に戻ってくる形になりますので、ちょっとその辺までが算定の見極めが非常に難しいような形になっています。
わかりました。はい、ありがとうございました
。他に質疑ありませんか。質疑なしと認めます。続いて討論に入ります。討論はございませんか。討論なしと認めます。お諮りいたします。これより採決いたします。ただいま議題となっております議案第23号一般会計補正予算について、村長提案のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。はい、全員起立と認めます。したがって議案第23号は可決することに決定いたしました。次に日程第6発議第24号国民健康保険特別会計補正予算括弧第1号および日程第7議案第25号温泉事業特別会計補正予算括弧第1号の特別会計2案件を一括して議題といたします。ご質疑はございませんか。質疑なしと認めます。続いて討論に入ります。討論はございませんか。討論なしと認めます。お諮りいたします。これより採決いたします。ただいま議題となっております議案第24号および第25号の特別会計2案件について、村長提案のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。はい、起立全員と認めます。従いまして議案第24号および第25号は可決することに決定をいたしました。以上をもちまして本臨時会に付示されました事件はすべて議了いたしました。これをもって臨時会を閉会したいと思いますが、閉会前に村長からご挨拶をお願いいたします。村長。
はい、以上。
ご審議、慎重なご審議の上、ご承認いただきましてありがとうございました。先ほど申しましたように、一体いつ収束するか全くまだ予断を許しませんが、まあ、議会、実行一致団となって、この対応に当たってまいりたいと思いますので、今後ともよろしくどうぞお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。以上をもちまして令和2年第2回弥彦村議会4月臨時会を閉会いたします。大変お疲れ様でした。